では本庁の、聖書の箇所を朗読していただきます。創世記の27章1節から29節、第3版をお持ちの方は、旧約の45ページ、2版をお持ちの方は40ページとなっています。では和田愛香姉妹よろしくお願いします。
聖書を朗読いたします。イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなったとき、長男のエサウを呼び寄せて彼に息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。イサクは言った。見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。だから今お前の道具の矢槌と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして私の好きなおいしい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるために。リベカはイサクがその後エサウに話しているのを聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めてくるために野に出かけたとき、リベカはその後ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私においしい料理を作り、私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に死の前でお前を祝福したいのだ。それで今我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ群れのところに行って、そこから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上のお好きなおいしい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに私の肌は滑らかです。もしや父上が私に触るなら私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょう。母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて、行って取ってきなさい。それでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好むおいしい料理をこしらえた。それからレベカは家の中で自分の手元にあった兄エサウの針を取ってきて、それを弟ヤコブに着せてやり、また子ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。そうして自分が作ったおいしい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。ヤコブは父のところに持って行き、お父さんと言った。イサクは、おう我が子よ、誰だねお前はと尋ねた。ヤコブは父に、私は長男のエサウです。私はあなたが言われた通りにしました。さあ起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してくださるためにと答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね我が子よ。すると彼は答えた。あなたの神主が私のためにそうさせてくださったのです。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ我が子よ、私はお前が本当に我が子エサウであるかどうかお前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エサウだねと尋ねた。すると答えた。私です。そこでイサクは言った。私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくると、それも飲んだ。父イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれと言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ、我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように、国々の民はお前に仕え、国民はお前を伏し拝み、お前は兄弟たちの父となり、 お前の母の子らがお前を伏し拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。
ありがとうございました。それでは本庁は、ヤコブの偽装工作と題しまして、中西牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。大変麗しい天気になりました。こうした日曜日にご一緒に礼拝できることを嬉しく思っています。さて、先週はイサクの人物を取り上げてお話をしました。イサクは大変、執着をしない人物、見上げた人格の持ち主ですね。今で言えば油田を掘り当てるぐらいの井戸を掘り当てた時に争いが起こる。そうすると分かりましたと言って、それをポイッと譲って違うところに移る。また井戸を掘り当てる。するとまた争いが起こる。するとまた譲って、また違うところに行く。そういうことを何度も6度も7度も繰り返していく。まあ、お人よしを超えた、やはりこう大きな信念というものがあるがゆえの態度であることを共に見たわけですね。そのイサクの息子のお話が今日のところなんですね。またお父さんが人格者だとするならば、息子たちはまた何とも、それとは似ても似つかない姿が、欲深い姿が出てきます。そして大きな争いになるわけで、今日見たいことは一体どんな事件が起こったのかということ、第二に、その事件の根にあるものは何かということ、そして第三は、そういった問題の解決は何なのかということですね。そういったことをお話したいと思います。では一言お祈りをしますので、黙祷に手を取りください。父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。愛する方々とこうして共に第二礼拝に導かれて、御言葉を今共に聞こうとしています。あなたが御言葉を通して記されているところの真理に心が開かれ、目が開かれ、そしてそれぞれの生活に、心に、人生に生かしていくことができますように。語りますしもべを気になる方々、お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様を祈としています。さて、ではどんな事件が起こったのかということから話を始めますが、お父さんのイサクがどんどん年を取っていきました。視力も衰えてきます。目がかすんできます。誰が目の前にいるのかわからなくなるほどの視力の衰えです。そこでイサクは、この自分の生涯が終わる時も近づいたかと思って、家督相続をさせたいと思うわけです。遺産相続、まあ、聖書の言葉は祝福という言葉が書かれてありますが、同じ内容ですね。で、長男、これが実は双子のお兄さんなんですね。エサウ、そしてヤコブ。このエサウを読んでお父さんは言います。エサウ、お前は漁師だね。それでお父さんはお前に家督相続をさせたいと思っている。それで今漁をしてきて、私の好きな鹿の肉を料理してくれないか。そしてお前の手ずから作ってくれたその料理を食べてみたい。そしてその後お前を祝福したい。そういうふうに言うんですね。そしたお父さん、自分をその双子の兄弟の中の長男として特別に家族相続をさせてくれる喜びとともに、エサウは野に飛んできました。さあ、その話をイサクの妻リベカが聞いていたんですね。で、思うわけです。お父さんはまあうちの長男に家督相続をさせたってバカだなと。合法来楽ではあるけれども考えが浅い。あんな浅い兄に家督相続をさせたら、みるみるうちに財産はなくなっていくだろう。弟ヤコブ、このヤコブに継がせたい。彼は賢い。 私の気に入りの息子だ。そこでヤコブを呼んで言うんですね。先ほどお話したような内容に。だからお前がエサウになりすましてお父さんの前に出なさい。そして祝福をもらいなさい。家督相続をしてもらいなさい。ヤコブは言われる。お母さんそれは無理です。僕たちは双子ではあるけれども全然体つきが違います。似ておらんなさい。兄はもう毛深い。全身毛むくじゃらです。僕は肌は滑らかです。だから触ればすぐにわかります。だから私はそれも考えている。お兄さんの晴れ着を着て、お兄さんの香り、それだけではない。お前の首と手には毛皮をお前にかぶせるから。お父さんが触った時にこの毛深い腕は兄息子の餌だと、まあ目がかすんでるかわからないだろう。お母さんの私が料理をするから、それをサッサッサッサッとやるから、それをお兄さんが帰ってくるまでの間にお前持ってきなさい。こう言われています。ヤコブも思うところがあります。常々比べられていつも自分の方が頭がいい、考えが浅はかな兄に家督相続をさせるなんて、そんなことは大体非常識だ。僕だったらもっともっとやる。そういう気持ちがもともとあるがためにヤコブはお母さんの言うことを受け入れました。そしてお母さんが持ってきた晴れ着と、そして毛皮を腕につけるわけです。そしていざまずきながら お母さんが作ってくれた料理を持ってしずしずとお父さんイサクの前に出てきますね。場面想像してください。目がかすんだお父さん椅子に座っています。しずしずとひざまずきながら格好が晴れ着を着たそのヤコブ、兄の服装、そして手は毛皮を取り付けた姿で出ている姿、まず舞台中継のみたいなもんでしょう。お前は誰だね。エサオです。ん？エサオ。血と声が違う。声はヤコブだが、手はエサオ。さてさて、そなたはお前何者だ？でんでんというの。お前はエサウか？はい、その通りです。騙すんですね。そしてお父さんから祝福の祈りをしてもらう。祝福の祈りをしてもらうということは、家督相続を自分が受け継ぐという保証でもあるわけですね。そういう手の込んだ偽装工作をするんですね。ここまで来るとですね、こんな偽装工作をするその根にあるものは何なのかということですね。まあ皆さん、そんなヤコブのような偽装工作をまずはしないでしょう。しかしそこまで手の込んだことをやってのけてしまうヤコブの心の中にあるものは何なのかということですね。それはお父さんが兄をお前に家督相続させたい、だからお前から手料理をご馳走になって、その後お前を祝福したいというその言葉を聞いた、お母さんが聞いた、そしてそれを伝えられた、そういうヤコブの心の中からそういう思いが出てきたんですね。その特別にお父さんがエサウを顧みるという言葉を態度を知ったときに、心の中からムラムラムラムラと邪悪な感情が湧き出てきたんですね。いがみと言いますか、あるいは妬みと言いますか、あるいは競争心と言いますか、そういうものが兄に対して出てきたんですね。そしてお父さんもお父さんだ。この身近なものが特別扱いをされている、愛されている、あるいは人気者になっているということを知るというときに、心の中に出てくる思い、これは妬みと言いますね。皆さんも妬みを感じたことがありますか？私ももちろんあるわけです。 妬みという言葉は実は、ゼロスという言語が使われているんですね。でこのゼロスという言葉の英語になってゼラシーという嫉妬という言葉になっていきます。でこの言語のゼロスという言葉の意味は熱心という意味なんですね。だから皆さん、私は自分嫉妬心なんてないと思っている方がいらっしゃったら、嫉妬心がどこにあるかということは簡単にわかります。それはあなたが一番自分の熱心な世界で、その熱心な世界で自分よりも恵まれたり愛されたり特別扱いを受けたり人気者になっている人を見たら妬みが出てくるんですね。例えば仕事、あなたがもし仕事に情熱をかけているとしたら、その職場の中であなたよりも能力がある、あなたよりも人気者になっている、人々が称賛している、特別扱いを受けている、そういうことを見ますと、これは妬みが出てくるんですね。で、この妬みはもともと熱心という言葉ですから、熱心が神に向かえばいいんですよね。ところが人に向いてしまうんです。ヤコブにしてみれば、なんであのバカな兄エサウにお父さんは特別扱いするんだ、なんで僕じゃないんだという人をずっと競争して見てる、そういうところから妬みが出てくるわけです。それが神に対する熱心に変わればいいんですが、そこが問題なんですね。根にあるものは実はヤコブのお話だけではなくて、私たちの中にあるこういう思いというものがあるということをやはり思うわけですね。じゃあどのようにして妬み心を解決できるかということです。先ほど自分は特別扱いを受けてないとこうヤコブは思っている、そういうお話をしました。ところが実はヤコブはこれは勘違いしてるんですよ。ちょっとね、25章の23節を開けてみましょうか。ヤコブ、創世記の25章の23節、実はこれはまだヤコブとエサウが生まれる前というか、生まれる時に神がリベカ、お母さんのリベカに語られたところの言葉なんですね。25章の23節、まあ、22節から読んでいきましょうか。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私はと言った。そして主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。つまり、リベカはやがて生まれるであろうこの双子、この兄がなんと弟に仕える、兄よりも弟の方が強い国民を持つ、強い国になる、また種明かしというか後々出てくるんですが、弟として生まれたヤコブが後にイスラエルという名前を改名しますね。つまりイスラエル民族はヤコブの子孫なんですね。実に優れた民族になりました。困るほどの民族と言ってもいいかもわからない。頭はいいし、お金を儲けさせるとうまいし、能力もある、そのユダヤ民族ではあるけれども、戦いをしてしてしてしてたまらないくらいの競争心の強い国民です。でこの時に神はヤコブが兄エサウよりも大きな偉大な国民になることを約束をされていたんです。そのことはお母さんが聞いてきたことです。そうするとイサクの妻ジベカとヤコブとは通過の間柄ですから、ですからヤコブにあんたはねお兄ちゃんよりも偉くなるよということは当然聞いてきた。神様がおっしゃった。 そうならば何も手の込んだ偽装工作なんかしなくったってほっといてもいずれ神はヤコブ自身を祝福される時はやってくるわけです。お父さんがエサを祝福すると言ってもそれはそれである意味ではゆとりを持って迎えることもできたはずなんです。神の何と言ったって約束なんだから。しかしこの神の約束を信じられない、神の特別の顧みを受け入れられない、そういう思いがヤコブの中にまだまだあるんですね。神はヤコブに特別の祝福を与えられていたにもかかわらず、その神の約束を見ようとしない、信じようとしない、だから自分の力で祝福を奪い取るしかないんですね。要するに神の言葉を信じられない、信仰がない、薄い、こういうことが問題なわけです。神様が私たちを特別に扱ってくださる、そう聖書は語っているんですね。神様はエサウと競争なんかしなくたってヤコブがどのような民族を生み出すほどの力あるものになるか、もう神は約束をされているにもかかわらずそれを認めることができない、信じられない、そういう思いがヤコブが妬みの心を解決することができたはずなのにそれができない。だから妬みからの解決ということを言おうとするならば、自分が神に特別扱いされているにもかかわらず自分は他人よりも恵まれてない、愛されてないと思う思いから変えられない限りは妬みからは解決されない。じゃあ皆さんは言われるでしょう、私はそんな特別扱いされてませんって、そう思いますか。時々私は神様に愛されている、神が愛だってことは分かる、でも愛されているという実感がない、そう言われる方がおられます。そうですか。今日はそのお話もちょっとしないといけないんですね。申命記というところを開けておきたいと思うんですね。申命記の7章の7節と8節、神があなたを愛している印ですね。申命記の7章の7節と8節、317ページ、第2版ですと290ページになるでしょうか。申命記の7章の7節と8節お読みします。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。別の表現をすれば、神が選ばれたのはあなたが特別能力があるとか人格が特別に優れているとか何か優れているとか、そういうことで選んだんではないっていうんですね。8節、しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方を先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王ファロの手からあなたをあがない出される。つまりエジプトとは神を信じなかった世界の象徴的な国です。言葉を変えて言えば、あなたが罪から滅びの世界から救われたのは、それはあなたを愛しているからあなたを選んだんだ。神が私たちを愛してくださっている印というのはですね、あなたが選ばれたということなんです。あなたが教会のお出になっているでしょ。それは誰かがあなたを誘ってくれたということがあったかもわからないし、あるいはあなたがクリスチャンに生まれたということがあったかもわからない、あるいは何らかの理由があって教会に来たということがあったかもわからない、問題を感じて私は教会に来たということもあったかもわからない。しかしそれは表面的なことであって、あなたが教会に来られた理由は神があなたを選んだんですよ。だからあなたは教会に来たんです。そして選ばれているという事実は神があなたを愛しているという印なんですね。そう書いてあるんですよ。 あなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方を恋したってと。あなた方を選ばれたのは言葉を今7節から一気に8節にするならば、主があなた方を愛されたからだというんです。だから選んだというんです。こういう神の特別扱いを私たちはクリスチャンになった、あるいは教会に来ているという事実、その中に神の愛の現れがあるんだというんですね。ヤコブはお父さんの祝福をどうしても奪いたかった。ヤコブほど競争心の強い男はない、野心家は他にないと思うくらいです、聖書の中で。そしてまあ言えば手の込んだ、本当にそんなことまでやってのけるかというような格好でして、お父さんの祝福を勝ち取るわけです。そして逃亡者となるんです。お母さんの実家、お母さんの兄がいるラバンというところに遠い旅を20年間もしていくんですね。予告編をしておきますけどね、お父さんは騙すでしょ。騙したヤコブがおじさんのラバンのところで騙されるんですよ。偽装工作をするけれども、結局自分もまた偽装工作をされて、とんでもない形になるんですね。ヤコブがもし、ああそうか、お母さんから考えてみれば僕が生まれた時にお母さんは話をしてくれたなと、なんと双子で生まれるんだけれども、僕は兄よりも大きな働きをするものになるって神様は言ってくださったのか。そしたら今兄をお父さんは祝福しようとしてくれてる、それはそれでいいじゃないか、どっちみち僕は祝福を受ける身なのだからと神の言葉を信じられたら、特別扱いを受けているものとしてそれを認めることができれば、こんな偽装工作に走ることになる。そうなると神の言葉を信じて、私が選ばれた、私が愛されているということを受け入れるということは、いかに人生大事かということなんですよ。それがわからないと、もう人を見るしかないんです。人と競争して、人と激しく足を引っ張り合いっこして、祝福を奪ってでも偽装工作をしてでも逃げていくんですよ。そういうあり方というものは最終的な祝福を受けない。それを思いますと、神の言葉、私をこんなに愛してくださっているんだ、こんなにも私を特別扱いしてくださっているんだということが分かる、受け入れるということは解放を与えてくる。ヤコブはこれが分かっていればいいのに、分かるのは20年後なんだ。大変な目をして、あのヤコブは分からされるんですよ。もので、なんとかお兄さんとの関係を和解工作をするんです。それでもダメなんです。一人野木という川の河湾で神様と組み打ちをするというか、そういう戦いをするんですね。それでそこでイスラエルっていう名前をつけられるんですね。イスラエルというのは、イスラというのは争いという意味です。エルというのは神という意味です。つまり神と争ったという意味なんです。それほど祝福をヤコブは神からやっと分かったということを経験していくことになるんですね。すごい人物なんです。その始まりなんです。しかし初期はまだまだ神の愛がわからない、神の言葉を信じられない、そんなことよりも自分の手で祝福を奪う、そういうあり方をしているんですね。こういうことに敬意をつけたいものです。決着をつけたいものです。神の愛を素直に信じて、特別扱いをされたものだということを受け入れたいものです。そうでなければ人と競争して勝ち負けの世界を生きるしかないわけですね。そういうことから解放されていきたい、お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、ヤコブの生涯の始まり、こんな手の込んだ偽装工作をしてまで父のもとに出向き、祝福を奪い取るような姿をしているヤコブは滑稽です。しかしまたその根にあるものは笑えなくなってしまいます。私どもまたいかに妬み深いかよく知っているからです。 天のお父様は自分の熱心と思われる世界の中で、私たちはいろんな競争をしてまいりました。時には足を引っ張ってまいりました。また妬みに駆られていじめをしていくようなものでもあることを思わされます。天のお父様は、しかしもともと私どもがどのようなものであるか、ヤコブがもうずっと生まれた時から特別の扱いを受けていたように、私どもは今教会にやってまいりますときに十字架を見上げます。十字架を通して、いかに神の御子が私のために死んでくださったか、その愛の大きさを思います。それが私のために全部の恥を受け、罪を受け、裁きを受けて、その裁きを受けるまで愛してくださったか、それを見ます。天のお父様、この愛を受け入れて、いよいよ愛のところの立ち方を一人一人が知ることができますよう、これから祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。